市民文化会館アゼリアホールの催し。問い合わせ予約電話 761-8811、 郵便番号 563-0031、 池田市天神1丁目 7-1、 阪急石橋阪大前駅下車西へ徒歩約8分。入場券は市民文化会館3階事務所、市役所1階会計管理室窓口などで発売。各所の営業を執務時間内に限ります。ホームページアゼリアネット https://azaleanet.or.jp。 未就学児の入場はご遠慮ください。2024ジャズピクニック in 稲川を除く。6月の休館日は11日火曜日です。6月9日日曜日14時、足立守&アゼリアジャズオーケストラコンサート、スイングジャズライブラリー、会場大ホール、前売り指定席3500円、曲目、シングシングシング、ムーンライトセレナーデ、インザムード、A 列車で行こう、メモリーズオブユー、4月のパリ、ほか。7月21日日曜日、13時。合唱最高プロジェクト in 池田。高谷光信マエストロの解説付きミニコンサートシリーズ2。今回のテーマは、海外から見る日本の唱歌。学ぶ、聞く、体感できる新感覚の合唱ミニコンサート。会場、イベントスペース。出演、高谷光信、指揮、ナビゲート。J. ルークスシンガーズアンサンブル、合唱。前売り自由席、1500円。曲目、B. チルコット編曲、村祭り、ふるさと、ほか。2024ジャズピクニック in 稲川。夕暮れの川風が心地よい稲川河川敷の野外コンサート。ご家族、ご友人でピクニック気分でお出かけになりませんか？時、8月3日土曜日17時。会場、稲川運動公園特設会場。勝負決行、公展示は市民文化会館。出演、足立守&アゼリアジャズオーケストラ、石田博樹ザ・トリオと高橋智道、ビー・イン・ボイセス、ほか。前売り自由席、一般3000円、ペア券5000円、小学生以下無料、全芝生自由席。曲目、ムーン・リバー、スターダスト、明るい表通りで、ベサメ・ムーチョ、シャイニー・ストッキングス、ザ・チキン、ほか。8月11日祝日、14時。林家染治39周年独演会、大感謝千秋楽、地獄の沙汰も落語次第、会場小ホール、前売り当日とも指定席3000円。番組、大感謝ご挨拶、林家染治。小褒め、林家愛染め。ラクダ、地獄馬系亡者の戯れ、林家染治。9月1日日曜日14時、桂花男児、桂帽子、二人会。会場小ホール、前売り指定席2500円。番組、ガマの油、子猫、桂花男児、野ざらし、天王寺参り、桂帽子、ほか。6月15日土曜日、チケット発売。獅子編纂だより、我が町歴史散歩、ナンバー166。日本列島が初めて経験した大規模な技術革新の時代。物の移動から人の移動へ。 古墳時代に入ると、3世紀半ばないし後半、当時の日本列島にはなかった高度な技術で製作された様々な器物、物が中国や朝鮮半島からそれまでにも増して数多くもたらされるようになりました。中期5世紀を前後する頃からは、最新の技術や知識を持った渡来人、人の移動がこれに加わります。豊中市神津島遺跡や戸倉西遺跡、川西市坂根遺跡などで、5世紀半ば以降の朝鮮半島系の土器が見つかっています。この頃までには、稲川流域でも、渡来人が加わった集落が営まれていたようです。近い将来、池田市域でも、その痕跡が見つかる可能性が高いと、個人的には思っています。各種生産の専業家と渡来人。生産の形態も弥生時代と大きく変わります。武器や農工具といった鉄製品、須恵や塩、さらに馬といった各種生産が専業化されたことです。これを可能としたのが最新の技術や知識を持った渡来人です。大和政権やこれを支えた有力勢力は、渡来人を組織化することによって、計画的な生産地配置を行い、素材から製品供給までを独占することになりました。例えば、それまで日本列島になかった大容量の液体を入れる須恵器の大甕の場合、素材となる粘土、成形に必要な豊かな水、窯を築くのに適した地形、燃料となる木材、製品の搬出路となる河川という条件を備えた大阪南部の丘陵地帯が生産地として選定されています。ここに須恵器の生産技術を持った渡来人を配することによって大量生産が可能になりました。製品の規格化と生産地の拡散。このような生産の専業化はさらなる需要を生むことになりました。これに対応できたのが製品の規格化です。規格の存在は生産に従事する人々の間に大きさや量などに関する一種の単位が共有されていたことを示しています。当時の社会が様々な製品に求めた機能は同一の規格を持つ製品として現れ、生産の拡大と生産地の拡散によってその需要を満たしていくことになりました。5世紀後半以降、大規模な須恵器生産を行っていた桜井谷鎌跡群が豊中市北部から箕面市にかけて広がっています。規格の統一と生産地拡散が大阪北部の丘陵地帯で始まった一つの事例です。また、本市にあるさつきが丘古墳、さつきが丘一丁目は、7世紀に作られた古墳ですが、破格の大きさを持つ須恵器と同じ手法で作られた焼き物の棺、陶管が収められていました。その被葬者は、渡来人の血を引く、あるいは須恵器生産に関与した人物であった可能性が考えられます。生産の拡散に伴う一つの事象として捉えることができるかもしれません。古墳時代は巨大な前方後円墳が作られた時代であり、これも一つの時代像と言えますが、社会全体が大きな飛躍を遂げた、まさに日本列島が初めて経験した技術革新の時代という表現の方が、その実像に即しているのではないかと考えています。市史編纂委員会委員、田中晋作、問い合わせ、社会教育課、電話 754-6674。みんなで取り組む総合計画。だったらいいなを叶える池田をキャッチフレーズとして、5年度からスタートした第7次池田市総合計画では、計16の施策を推進しています。その施策の中から迷子を一つ取り上げ紹介します。総合計画をもっと知って、 あなたも一緒に街づくりに参加しませんか？今月紹介する施策は、高齢福祉の充実。9年度までに目指す姿。いくつになっても住み慣れた地域で生き生きと活動でき、介護などが必要になった時には、包括的、継続的な支援体制が作る安心のもとでサービスを利用し、自分らしい生活を継続できる。福祉部高齢福祉総務課、田子守主事が紹介します。当課では、高齢者が暮らしやすくなるよう、敬老の集いといった敬老行事の開催のほかに、施設循環福祉バスの管理、民生委員・児童委員協議会、社会福祉団体の事務局などの運営業務を行っています。特に現在は、3月末に廃止した敬老会館の敷地に建設予定である多世代交流施設の整備に注力しています。その中で、私は緊急通報装置など高齢者サービスの紹介に関する業務を主に担当しています。緊急通報装置でより安全な毎日を。緊急通報装置は、高齢者世帯や独居の高齢者を対象に設置を行っています。ボタンを押すと、ナースコールセンターにつながり、必要に応じ救急車の手配や、24時間の健康相談などをすることが可能です。また、オプションとして緊急時に、業者が自宅の鍵の開閉を行うことや、生活見守りセンサーによる安否確認を行うこともできます。昨年12月から固定電話をお持ちでない方も利用できる装置を導入し、皆さんが安心な毎日を過ごせるよう尽力しています。安心できる日々だから楽しみも大切に。9月には、敬老月間に65歳以上の市民の皆さんを対象とした敬老の集いを市民文化会館で開催予定です。高齢者の心身の健康増進を図るためのイベントで、楽器演奏や歌唱、大道芸、ダンス、落語などの催し物をお楽しみいただけます。ぜひ楽しいひとときを過ごしにお越しください。誰もが生き生きと住みやすい街づくり。多世代交流施設を地域のリビングとして、世代を超えた様々な人たちが気軽に立ち寄ることのできる施設となるよう整備を進めています。総合計画の施策の柱である、生き生きと暮らし続けられる街づくりに貢献できるよう、状況に応じて施策を推進し、より住みやすい街になるよう努めたいと考えています。市民の皆さんへ。近年、自宅の近所や地域での付き合いの希薄化が進み、地域での見守りや支え合いの体制が課題となっています。このような課題を解消するためには、地域でつながる場の創出が重要です。本市には、触れ合い、おしゃべりサロンや、老人クラブなど、皆さんがコミュニケーションをとり、人とつながることができる場がありますので、ぜひ積極的にご活用ください。問い合わせ、政策企画課、電話 754-6213。